どうも、私がアニマルジャパンです。今回はゲストを二人お呼びしてます。まずはピッチカートミルクさんどうぞ。
どうも、ピッチカートミルクです。よろしくお願いします。
続きまして、ハンドンダ話からパンタンさんです。どうぞ。
はい、正論モンスター、ギター弾けません。パンタンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
お手紙だ。
今回は、ガールズバンドクライを、はい、話していこうと思うんですけど。
はい。
まあ、これはピチさんがまず、見つけてきたアニメで。
はい。
まあ、ピチさんのお隣さんが、作画 してたと。
あ、これですか？
これちゃいましたっけ？
あ、これちゃいました、ちゃいました。
その話の流れで言わんかったっけ？
いやいや、これはただ僕が、ガールズ、バンド好きなんで、見つけてきたやつですよ。
あ、そうなんや。
はい。
そうですね、まあ、CG やもんね、これね。
まあ、もともとね、ここ数年、ガールズバンドのアニメがブームになっておってですね、一昨年は、あれですよ、ボッチ・ザ・ロックで流行りまして、
うん。
で、去年が、バンドリの迷子。これもね、界隈ではかなり流行ったんですよ。
あなた、界隈好きね、最近ね。
で、この3年連続、このガールズバンド系のアニメが、ドッと来て、今回はこのガールズバンドくらいですよ。
まあ、ボッチザロックは、俺の耳に入るぐらい流行ったけど、
はい。
マイゴーは、はい、多分、そこまで流行ってないと思うんですよ。
いや、かなり流行ってますね。
あなたは、界隈の中におるからなんですよ。そこではそら盛り上がるでしょ。好きなもんが集まってんねんから。
そうですね。アニメ的にも結構完成度高くて良かったと思うんですけどね。このおかげで結構で、ね、バンドリーの売り上げもかなり上がったんですよ。
うん。だからアニメが言い悪いの話をしてるんじゃなくて、
ええ。
ボッチザロックに比べてっていうと、どうなんかって話ですよ。この今、二つ名前出して次ガールズバンドクライっていう、それはどうなんかとは思うんで、
うん。
ボチサロックが流行って次っていうぐらいでいいんじゃないですか。
認めたくないものだな。
だって知らんかったもん。全然。
ああ。
バンドリは知ってるけど、
ええ。
バンドリ自体が跳ねてないじゃないですか。
そうですかね。まあ、そうか。え、まあ、アニさんはちょっと興味なかったら知らないじゃないですか。
うん、
パンタンさんはご存知でした？
バンドリはですね、僕も詳しくないし、正直なところ、アニメを見たわけじゃないんですけど、
うん、
ただ、原作が中村浩さんっていう方なんですよね。
はいはいはい。
小説家の方なんですけれど。
はい。
まあ、それで、あ、この方はバンドリの、シナリオ担当してるんだっていうところで知ってるっていうぐらいですね。
はい、あ、ということは迷子の件もちょっとご存知はないと。
そういうことですね。
そういうことですね。
でしょ、はい、あなた自分の、はい、自分が世界の中心やと思ってる。
そうですね。
世界の真ん中だと思ってる。
真ん中です。
あなたはね。
そうです。
はい。うん。そうじゃないですから。
そうです、
ね。世界の真ん中はいっぱいあります。どこも真ん中ですから。あなたが中心ではないんです。
そうですね。今、身をもって知りましたね。
はい。
はい。
まあまあ、別にね、迷子をけなしてるわけではないです。僕も見たことないからね。
はいはいはい。
うん。だから、ブレイクしたという意味では、ボッチザロックに続いてぐらいの感じでいいと思うんですね。
ああ、まあそうですね。
はい。
うん。結構ね、下準備が、結構1年ぐらい、まあ、
1年、
結構前から、やるぞ、やるぞという話で出てた。
ああ、表向けではね。
そうです。
向こうの準備はそれどころじゃないと思いますけど、
ね、そうです。まあ、聞くとですね、もうかなり3年ぐらい前からもう、プロジェクトとして動いとったみたいなんですけども。
はい。
この、僕ら的には、まあ、1年、まあ、言い過ぎかな、半年ぐらい前ぐらいから、まあ、3DCG アニメで、ガールズバンドものをやるぞという話が出ておってですね。
うん。
ポツポツ楽曲も出てたんですよ、先に。
うん。
はい。それでまあ、この界隈ではですね、結構ワクワクして待ってた話ではあるんですよ。
うん。
はい。
はい。
こんな感じです。
はい。じゃあ、ウィキペディアから説明しますけど。
あ、それが早いですね、はい。
ガールズバンドクライは、東映アニメーション、 アゲハスプリングス、ユニバーサルミュージックによる日本のメディアミックスプロジェクト、略称はガルクラ、東映アニメーションの手掛ける同名のテレビアニメとアゲハスプリングの、アゲハスプリングスの手掛ける5人組ガールズバンドトゲナシトゲアリが連動するプロジェクト。一般的なガールズバンドのアニメはアニメに出演した声優がバンドを組むが、本プロジェクトではまずバンドが結成され、そこからアニメへ発展していくという形で企画されたというね。
はい、そうそう。
はい。まあだから他とちょっと違う形なんですね。
うん。そうですね。まあ似たような感じでやったらそのバンドリ系であれば声優さんを頑張ってバンドを組ませて練習させるというのがあったんですけども、まあ結構負担だったんですよね。
はい。
はい。それで今度プロのバンド、まあバンドメインで声優をやらすみたいな形の発想になったんでしょうね。
うん、どうかわかんないですけど、そう言ってたんですか？
うん、なんかね、そんな話をね、界隈で言ってましたね。
何界隈やねん。界隈言うたら何でも通用すると思うなよ。
失礼しました。はい。
まあ、そんな、他と違う感じで始まったプロジェクトで、はい、まあ、いわゆるこの、アゲハスプリングスっていうところが、まあ、音楽クリエイターの集団みたいな感じのところで、
うん、
まあ、かなり本格的に音楽を、メインに作り始めたと。
そうそうそうですね。はい。
いうことですよね。
はい。
うん。で、もちろん映像は、3DCG で、
うん、
やるんで、ちょっと他と違う感じで、
うんうん、
まあ見ていくうちに、最初は違和感もありながらも、見ていくうちにハマっていくっていうアニメですよね。
そうですね。はい。
うん。まあ、詳しい話は最後にしましょう。とりあえず、内容を語っていきたいと思いますんで。
はい。
今日はお二方よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは始めましょう。アニマルジャパンのイヤ探す。この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
はい、どうもです、はい、
どうもです。
まあ、早速内容入っていきますけど、
はい、
1話が、タイトル東京ワッショイ。
はい、
これ1回目見たとき、
ええ、
全然気づかなくて、
はい、
ツイートかなんかで見たんかな、このそれぞれサブタイトルが、
ええ、
曲名になってるっていう話を見て。
そうですね。はい。
あ、そうなんやと思って今回調べてみたんですよ。
うんうんうん。
この東京ワッショイっていうのが遠藤健二さんっていう方の曲なんですよね。
うん。
うんうん。
知ってました？
知らなかった。
知らなかった。
あのね、曲名から持ってきたいう話も知ってたんですけども、
うん、
まあ僕もそれで調べて、誰がさっき言ったアーティストさん、
うん、
知らなかったですね。うん、
そう。いや、名前は知って聞いたことあるんですよ。遠藤健二さんって、遠健っていう名前は聞いたことあるんですよ。
はい。
要は今の遠藤健一さんの前の初代遠健みたいな感じの。
はいはいはい。
だから遠健で通ってたのはこっちの方が先なんですよね。
ほうほうほうほう。
で、その名前は知ってたんですけど、
ええ、
どういう人でどういう曲なんかっていうところまでは知らなかったんですよ。
うんうんうん
うん、まあ聞いてみたけど、あ、
うん、
あんま聞き覚えもないなっていうような曲で、まあでもすげえかっこよかったですね。ギターがすげえかっこよかったですわ。
はいはいはい、はい、
うん。で、まあこの東京ワッショイ1話なんですけど、
うん、
まず主人公が、伊勢里ニナ。
はい。
はい。
まあこの子がまず新幹線乗って東京に来るんですね。
うん。
負けたくないから。間違ってないからって言いながら来るんですけど、
うんうん、
まあ、目的地は川崎だったんですけど、東京まで来ちゃったっていう感じで、
はい。
まあ、川崎も東京だと思ってたみたいですね。
うん。
何県ですか？ P さん。
横浜ですね。
横浜県っていうのはないですよね。 正確に言うと、川崎は横浜ではないですし。
うん、うん。まあ、東京ではないんですね。
東京ではないですね。
うん。うん、
何県って聞いてんねん。
もう、それ何度かやりましたよね。
何度もやってるよ。うん、
何度も
聞いてる。いつも正解は同じなんですよ、いつも。いつになったら正解覚えてくれる。
そうね、東京の隣ですよね。
うん。
うん。
横須賀。
テンプレートですね、
うん。もういいですわ。
はい。
まあ、他の人みんな分かってるしね、川崎で分かると思うし。
あ、神奈川ですね。
はい。
はい、
神奈川ね。はい。神奈川。はい。
ってことは、うん。木さん、品川乗り過ごしたっていうところは、分かってない感じですか？
あ、まあ、乗り過ごしたんだなっていうのは雰囲気で分かりましたけども。
品川ってどこ？
ちょっと東京ですよ。
おぉ。
うん。
と、女神転生出てきますからね、品川。
なるほど、
ええ。品川でなんで乗り過ごしたんですか？
え？品川まで乗り過ごしたということですね。名前が似とったからでしたっけ？
え？あ、品川で降りたってことですか？
品川で降りるべきだったんでしょ？
そうで
したっけ？でも、寝てて終点の東京まで乗り過ごしたでしょ？
うんうんうん。
それはなんでですか？なんで品川で降りるんだったんですか？
一応その子来ましたか。なんかね、名前の、勘違いじゃなかったでしたっけ？
ん？
え？ニナが勘違い してませんでしたっけ？うん。
ニナも、ピチさんと同じで、
うん、
川崎は東京って思ってたわけですよね。
そうそうそうそう、一緒ですね。
はい。
はい。ニナと一緒ですね、僕ね。まあ、ニナも一緒、うん、
東京と品川の位置関係を思い起こしてもらえれば、なんで品川で降りなきゃいけなかったのかっていうのはわかるはずなんですよ。
ほうほうほう。
まあ、次行きましょう。
そうですね。
土地はね、土地はね。
そうですね。引っ越し先に入れなくて、
うん、
なんか、お姉さんから電話がかかってくるんですけど。
はい。
なんか、ニナの体から線がね、なんか、
うん。
ニョキニョキニョキって出るんですよね。
うんうんうんうん。
うん。で、ニナの言葉遣いが熊本弁になるんですよ。
うん。
うん。まあ、九州弁っていうことはわかるんやけど、最初は熊本弁っていうのはわからなくて、うん、まあでも向こうの人なんやろなっていうのは大体わかって。
ああ、さだまさん姉妹みたいな感じですよね。
あ、そうそうそうそう。しかしかって言いますからね。
ええー。
うん。ピッさん、わかってます？
ん？
もういいですわ。あの、体からうにょうにょ出る線。なんか、あ、うまいこと表してるなと思って。
うん。
うん。あれ最初見たときに、これ何が出てるのかなって思うんやけど、まあ話見ていくうちに、ちょっとずつ分かっていくんですよね。
うんうんうん、
あ、こういう時に出るんかっていうのが。
うんうん、
で、僕見てて思ったんが、なんか心の中から何かが出て、体から出てる、あ、なんかトゲみたいな感じで、シャバシャバってこう、ハリネズミみたいな感じで、あの何、攻撃的なものが出てるような感じがするんですよね。
うんうん、うん。
ああ、すごい。僕、かなり後半にならんとそれ気づかなかったですけどね。
あ、なんか、結構序盤から、あ、なんか、
うん、
トゲトゲしいもんが出てるなっていう感じを受けたんですよ。
うんうん
うん、で、まあだから、姉との電話でそれが出るっていうのはなんかあったんかなって思うんですよね。うん、
はいはいはい、
うん。で、まあ家に入れなくて、
うん、
時間潰してて、
うん
で、なんか SNS 見たら、なんか駅前で、その推しのアーティストが路上ライブしてるっていうことで、
うんうん、
見に行くことにして、
はい。
で、行って、思わず話しかけちゃうんですよね。
うんうん、
本物だーっていうことで。
うんうんうん、
まあ、これが河原木桃花っていう人で。
はい。
うん、で、まあ、この人と、まあ、なんか偉い仲良くなっちゃって、吉野家に行って、くんですね。
うんうんうんうん。
うん。で、なんか、この、桃花さんに偉い最初、おちょくられてる感じで、うん、なんか、ニナは田舎の子なんで、中指立ててる意味がよくわかんなかったんですけど、
うん、
これはなんか何、感謝を表すとか、なんかそういうことで使うんやっていう、いい意味で使ってた と説明したんやけど、うん、この吉野家でニナがそれを聞いて間違えて美味しかったのでごちそうさまでした言って中指立てるんです
ね。はいはい、かわいいですね。
まあこのニナっていうのは17歳、
はい、
高校行ってたら今年で3年、
うん、
3年なんで、要は行ってないってことなんですよね。
うん、
うん、で、ももかさんは二十歳。
はい。
音楽やってたんやけど、もうやめて、旭川に帰ると。
うん。
言うて、まあ、ニナはちょっとショック受けるんですけど。
はい。
ちなみに旭川って、ピッさんどこですか？
旭川ですか？
はい。
ちょっと考えたことがなかった。
なるそのぐらいの位置関係も頭に浮かべんと、どこまで帰んねやろとかいうのもあるじゃないですか。
まあ、田舎ですよね。
え？
川崎でしょ？
田舎は田舎なんですけど。
旭川ね。
うん。
うん。難しいですよね、旭川ってね。
難しくないですね。
難しくはないと思いますよ。うん、まあまあ聞くと思いますよ。うん、
いや、普通の旭じゃない方の旭ですね。
まあまあ、
うん、そうですね。旭新聞ではないですね。
うん。うんそこは把握はしておるんですけども、ちょっと位置関係までちょっと、把握してないですね。
ああ、旭川を北海道と知らん人間がおるとは思わんかったけど。
ああそうね。
北海道なんですよ。
う
ん、
そうそうそうそう。はい、うん、思い出しました。
だから、この後、桃花の高校の回想シーンとかが出てくるけど、うん、それが北海道ってイメージしとかんと。
うん、うんうん。そうそうそう、そう思い出した。
北海道にしてはなんかちょっと、何熱そうやなとか思いながら見るんですよ、そこは。
うん。
うん、で、まあ、とりあえず、もう音楽はやめると。挫折する形なんですよね、はい、桃香さんはね。で、まあ、一人暮らしかと思ったら、
はい。
その、家の中の部屋から、なんか男の人が出てきて、
うん。
で、それがなんかゲイの人で、
うん、
まあ、いろんな人が住んでるっていう同居人らしいんですけど、
うん
うん、この人、ここでしか出てこなかったですよね。
そうですよね。
そうですね。
この設定いるかって思うんですけど。
いや、まあ、その、売れてない、売れてないというか、その、メジャーじゃないんで、お金がないんで、こういう生活しとるみたいなのを表したかったんですかね。
え？だからって？
うん。
いや、別に、バイトはしてんねんから、
うん、
一人暮らしぐらいはできるでしょ。貧乏っていう表したいだけやったら、あんな、その何、何シェアハウス的なことはしなくてもいいと思うんですよ。
うん、
まあ、多少家がでかいから集まりやすいっていうのはあるけど、
うんうん、
でも他の住人、これ以外一切出てこないからね。
うん。
ああ、そうですね。
うん。ただ、食器とか、なんか、家具とかは、まあまあ、たくさん、あるんで、四五人住んでるんかなっていう感じはするんですよね。
まあ、借家っぽかったですよね。
うん。
しかも、ジェンダーの方でしたよね、確か。
だ、ゲイって言ったでしょ？
うん。
ああ、あれですね。
うん。だから、彼氏のとこ泊まりに行くんじゃないかっていう話をした
の、ね。うん、言ってましたね。
うん。うん、だこの設定もいるか、まあ、だから、女性専用の、
うん、
うん。うん。あの、シェアハウスみたいなのかもしれないですけどね。
うん。
うん。いや、女性専用言ったかな。まあまあ、そういうことや、はい。女性向けやけど、ゲイやから入れたってことかもしれないね。
うん。
うん、
あと、後半少し出てくるんですけど、
うん。
桃香さんっておそらくお付き合いしたことない人ですよね。
そうですよね、多分。
確かそんな話をしてたと思うんですよ。うん、明確な答えはしなかったですけど、桃香さん返事しなかったんで、
うん、
まあそのあたり、男性とお付き合いしたことはないっていうところを、まあ、こういうところで少し匂わしていたのかなっていう気はしました。
ああ、なるほどね。うん、で、まあ、旭川に帰るっていうことで、
うん、
ニナは、それを聞いて、
うん、
駅に向かうんですよ。
はい。
桃香が本当に帰るのか、こんなことで帰っていいのかみたいな感じで呼びかけるんですよ。駅で一人って言うんですけど、マイクをその場にあった、路上ライブやってる男女コンビのマイクを勝手に使って、呼びかけるんですよね。
うん。
うん。で、桃香が、それ聞いてきて、 で、まあ自分のファンなんで、
うん、
歌えるだろうって言って、ニナに歌わせて、自分はギターを弾く。はい、これが空の箱っていう曲で。
はい。
まあ、ももかが作ったダイヤモンドダストっていうバンドの曲なんですけど、
うんうん、
ももかが脱退したバンドの曲なんですよね。
そうですね。はい。
で、ニナはそのバンドが大好きで、
うん、
もちろん歌えるということで歌い始めるんです。ギターをももかが弾いて、うん、ニナが歌い始めたと同時に、うん、なぜかドラムの人がぴったり合わせて叩いてくれて、
うん、
素晴らしいですね、まあ。初セッションでここまでできるかというなんところはあるんですけども。
はい。で、女の人もおったんやけど、女の人は多分ギターやと思う。
ギターですね。
ね、うん。あの人は途中から参加してくれる感じで、最初はボケーとしてたんやけど、
うん、
途中から参加してくるって感じで。
そうですね。なんなら、バンド同士、ちょっと場所の取り合いみたいなのしてましたもんね。
最初はね、ちょっと喧嘩みたいになってたんですよね。うん。うん、で、この時は、勝手にマイクとアンプと使って、やり始めたのに、
うん、
一緒になって演奏してくれたっていう感じで。
うん、はいはいはい。
うん。まあ、1話の最後見どころですよね、これはね。
ライブシーンですね、うん、初の。
まあまあ、ライブシーンと言っていいかわからんけど、即興でやって、はい、まあ、演出的にはちょっとどぎも抜かれて、ああ、いいなって思わされたシーンですよね、ここね。
そうですね。うんうんうん、
はい。で、2話が。
はい。
タイトルが夜行性の生き物3匹。
うん、
これ、誰の歌かと言ったら、ゆらゆら帝国っていう。
はい。
もう知らなかったん
で、知らない。
知らない。ゆらゆら帝国の名前は知ってましたけど、曲までは知らなかったですね。
うん。
うん。あ、そうね。名前は見たことあるんですけど。
うん。
うん、で、まあ、ももかが結局、まあ、川崎に残るということになりまして。
うん。
で、ニナは、予備校に通うと。
はい。
高校は辞めたけど、大学を目指すっていうことなんですね。
うん、うん。
うん。で、このニナと、ももかで、まあ、バンドを組もうっていう話になりまして。
はい。
うん。で、まあ、ニナは、なぜ高校辞めたかと言ったら、まあ、いじめが原因で中退したということなんですけど。
うん。
その割に、ニナ自分の家ではずっと高校のジャージ着てるんですけどね。
うん。
うん、なんかあんまりいい思い出なさそうな気はするんやけど、ずっとそれ着てる。
いや、だいたい女の部屋着はその高校のジャージっていうのは結構定番ですよ。
大体とは言わんけど、着てる子もおるかもしれんけど、
はいはいはい、
俺らの時代はなんか、おばちゃんが着てるイメージですけどね。
あ、そうです。
息子のジャージをおばちゃんが着てるみたいなイメージですね。
いや、僕これは説得力あるなと思って見てみましたけどね。
あ、そう。着てるやつおった。
おりました、おりました。
俺、おらんかったけどね。話も聞くけど、
うん。
卒業してから一回も袖通したことないわ。
あ、兄さんでしょ？
うん、
女の子がですよ。女の子は結構この部屋着でジャージ着るのってなんかよくありますよ、高校の時の。
ああ、でもおちちゃんも着てますもんね。
もうこの体験は結構高確率でありますね。
女の子の家行ったら女の子が高校のジャージ着てた。
そうそうそうそう、はい。
マジで？
ええ。だけど、泊まり行った時とかそのパジャマ的な、まあ、部屋着は高校の時のジャージっていうのは何回かありましたよ。
マジで？
ええ。
一回もないわ。
だから僕はすごく共感しましたよ。
あ、そう。
ええ。
まあいいや、うん、そう言われたらそうなんかもしれんけど、
う
ん、まあこの子はいじめで、が原因で辞めたと思うからいいイメージがないんかなって思ってたんでね。
うん。うん
うんうん、で、まあニナが、
はい。
そのモモカに、
うん、
その、まあ、ももかさんはロックな人なんで、
うん、
まあ、中指を立てるんですよね。
うん、うん。
だから中指立てていこうぜっていうのをギターに書きたいし
ですね、うん。そうですね。
うん。はい、かっこいいですね。
うん。で、ニナがその中指立てる意味を知ったからか、
うん、
その中指立てたくなったら、小指立ててください。私もそうするのでって言ったんですよ。
うん、うん、うん。
意味はわからないんですけど、意味はわからないんですけど、これが非常に可愛いんですよね、小指を立てるのがね。
もうこれはもうね、癖になってきますね。使っ、ね、みんな使っていきますし。
それはさっき言わないよ。
はい、はい。
効果的に後から言っていくじゃないですか。
わかる。オッケーオッケーオッケー。はい。オッケーです。
要は、中指を両手でね、手の甲を向ける形で中指を立てる感じで、小指を立てる。
うん。
うん。まあ、一見何をしてるかわからないんですけど、はい、まあ、こういう、中指立てる代わりに小指を立てようっていう感じなんですよね。
うん。ですね。
はい。あと、2話で気になったのが、ニナがシャーペンを使うとき、いつもね、大仏のシャーペンを使うんですよね。
うんうんうん、
うん。お尻の部分が、その、大仏なんですけど、
うんうん、
なぜ大仏なんやろうって最初思ってたんですよ。
うん、うん。
毎回ずっとこれ使ってるんでね。
うん。
まあ、シャーペンなんかボールペンなんかわからんけど、まあ、多分シャーペンでしょ
う。うん。
うん。で、
あれは、ニナの、
まだ言わなくていいですね。
はい。わかりました。はいはい。
なぜだと思ったって言ってるだけやねんから、答えは知ってるんですよ。
あ、そうですか。聞いてきたんかな、ごめんなさいね。
最初は思ったって言ったじゃないですか。
はいはい。
はい。
我慢します。はい。
はい、で、一人暮らしをしてるんですけど、
うん、
部屋のライトがなかったんですよね、電気が。
うん。
で、その電気を、ももかの知り合いがくれるっていうことで、
はい。
ももかのところに、すぐに取りに行ったんですけど、
うん。
まあ、それをくれたのが、阿波すばるっていう女の子で、
はい。
ニナと同い年なんですね。
うん、うん。
うん。その、ももかと仲いいっていうことで、うん、まあ、ニナとも仲良くしようということで、3人で飯食いに行くことになりまして、
はい。
ただ、ニナが、もう人見知り爆発しまして、
うん、
もう全く喋れなくて、
うん。
うん。で、トイレに逃げ込むんですけど、
うん。
それを気遣いって見に来た、ももかに対しても切れるんですね。
うん。
うん。で、もう切れてわけわからなくなって、ニナ帰っちゃうんですよね。で、帰り道、一人で後悔して泣いてるんですけど、
うん、
もう自分に対してバカじゃねえのって言ってな叫ぶんですよね。
はいはい、はい。
で、うるせえ言って言ってきた男の人に、
うん、
うるせえって返して、男の人がなんだとって、な、思いっきり振りかぶって小指を立てるんですよね。
うん、
でなんだそりゃって、ほんなら、そのもらったライトをバンバン振り回して、コードの部分の先を持ってブンブン振り回して、うるせえせからしかーと言って、
うん、
あちこちぶつかったライトがもうバッキバキに割れるんですよね。
はい。
うん。で、まあそのライト持って帰ってきて、まあ傘の部分は割れてるけど、なぜか奇跡的に蛍光灯が割れてなくて、
う
ん、まあそれでようやく家でつけれるようになったんですけど、
はい。
まあ、自分一人でもはつけれなかったんですよね。背がちっちゃいんでね。
うんうん、そうですね。そうだったんですよね。
そう。で、桃花と、さっきのスバルが来てつけてくれたっていう形で。
うん、うん。
うん。まあ、そんな2話でしたね。
はい。
はい。で、3話が、ズッコケ問答。
うん。
これがイースタンユースっていう。
はい。
もう知らんなぁ
と。わからないです。
調べても調べても知らん人は。
ですよね。
うん。3話が、もうニナが、予備校通ってるんですけども、勉強そっちのけで、
うん、
そのアプリを使った音楽制作にハマってしまって、
はいはい、はい。
もう一日中それやっちゃうんですよね。
そうね。
うん。やっぱニナはスバルとは打ち解けられなくてなかなか。
うんうんうん。
っていうかもう避けてしまうんですよね。
うん、うん。
うん。で、さすがに避けられすぎたスバルも、ちょっと、へこんじゃいまして。
はい。
うん。まあ、スバルっていうのはアクターズスクールに通ってまして、
うん。
おばあさんが大女優で、
はい。
で、スバルのことも、孫のスバルも女優にしたいと。
うん、うん、うん。
うん。で、まあ、そういう話をスバルが、まあ、ニナにすることで、まあ二人、ちょっと打ち解けることがようやくできたんですね。
はいはいはい。
うん、で、この後、まあ三人でバンド、まあだからこのニナっていうのが、ドラムを叩けるんですよね。で、三人、
スバル
さんね、ごめんなさい、スバルがドラムを叩けるんで、三人でとりあえずバンドを組もうということになって、
う
で、ももかがストリートライブをやろうって言い始めて。うん、
はい。
うん。なら、ニナは、ニナ一応ボーカルなんですけど、
うん、
もう、そんないきなり人前で歌われへんって言うんだよね。
うん。
うん。何を考えてるんですかって。うん、そんなこと言うならもう私辞めます、言うて、出て行くんですよね。
うん、はいはいはい。
うん。もう、あの、ももかの家におったんやけど、入り口からもう出て行きまして、
うん、
出て行ったと思ったら10秒ぐらいで戻ってきて、
うん、
ずるいですよ、バンドを人質に取るなんて、とか言って、なんか、わかるようでわからないような、もうほんまに理論が破綻してるんですよ。
はい、
あの、ニナっていうのはね、
うん。
だけど、言いたいことはすごくわかるんですよね。
うんうんうん、うん
う
ん。
この辺、うまい脚本ですよね。
そうですね。で、ももかさんも戻ってくるのわかってますもんね。
そうですね。扱いがうまくなってますね。
うん。うまくいこうが失敗しようが後悔するっていう、この、ニナの性格まで把握してるんですね。
うん。
多分、自分と重ねてる部分もあるんですよね。
うん。うん、ああ。なるね。
うん。だから、結構手に取るようにわかるし、見ててイライラする部分もあるしっていう、
うんうんうん、
そういうところなんですよね。
はいはいはい。
うん、で、とりあえず、練習しようっていうことで、
うん、
ビッグエコーに行くんですけど、
うん、
ビッグエコーに、スタジオ、ちっちゃいスタジオがあるんですね。
うん。うん、
あ、ほんまにこんなんあるんかなと思って。
あ、ありますよ、ありますあります。
あ、そう。
うん。
ドラムとか、アンプとかも、もともと用意してくれてるんですか？
場所によってはですけどね。
お、大きいとこでしょうね、多分。
うん、そう、そうそうそう。
ですよね。もう僕らは、この辺のは絶対ないですね。
いや、音、あの、楽器を弾いてもいいっていうのは、いう、うん、あの、カラオケはよくあるんですけど、
うん、うん。
あそこまでこの、
充実してるというか。
充実というか、もうドラムをセットしちゃって、うん、PA とかがちゃんと揃ってるっていう、マイクもあってっていう、うん、まあマイクはあっても当然ですけど、
うん、
そんな部屋があるってすげえなと思って、
うん。完全にスタジオ的なところがあるわけですよね。
練習スタジオですよね。
うん、そうですね、
うん。で、まああそこでなんか録音とかもしてたから、
うん、
でもカラオケって防音ありながらもみんな爆音やから他の部屋が。
うん、
音入りそうな気はするんですよね。うん、練習しててもいいやろうけど、録音するとさすがに他の雑音結構入りそうな気するなと思うんですけど。
うん
うん、まあまあその辺は音楽スタジオ、普通のスタジオも似た感じかもしれないですけどね。
うん、
多少は音響きますから。
はいはいはい。
うん、で、この後3人で吉野家行くんですけど、
うん、
まあ、ギターを持って行ってたんで、
はい。
店員に、スリーピースですかって言って話しかけられるんですよね。
うん。
で、ももかが、よかったら見に来てって言って、名刺を渡すんですけど、
はい。
これが、新川崎、カッコ仮っていう、
うん。
まあ、勝手に名前つけたんですよね。
うん。
で、メールアドレスと、SNS のアカウントを書いてて、
うん。
うん。まあ、そうか、アカウントに、SNS に情報が載ってるから、ライブ見に、やるときの情報見に来てっていうことなんですよね。
はいはいはい。
で、その受け取った店員が、奥で誰かと喋ってて、
うん、
私たちのも渡してもいいんですけど、っていう。
うん。
その、持ってた、その人らの名刺に、紅生姜って書いてて、
はい。はい。
で、話しかけられたもう一人の方が、ライブ見てからねって言って。
うん
うん、あ、もうこの段階でこの子ら出てたんやと思って、うん、今回見直して、いや、もっと前の段階から、
ええ、
あの、ルパーの方はも出てたんですけど、
うん
うんうんうん、あ、結構最初の方からこの子らちゃんと絡んでたんやなと思って。
ですです、
うんうん。で、ストリートライブなんですけど、
はい。
まあ、てっきり1話みたいに路上でやるんかなと思ったら、
はい。
普通にステージが用意されてて、まあ、ショッピングモールみたいなところの、
うん、
ステージが用意されてて、4組出る形なんですよね。
うん
うん、で、まあ、他の、3組は、川崎未来クラブっていうのと、
はい、
これ何するかわかんない。どんなブランドかどうかもわからないですけど、
うん、
もう一組が、婦人会フラダンス部。 もうバンドでもないんですよね。
出し物ですね。
うん。で、幸い待ちなんちゃらって書いてて読めなかったんですけど、うん、要はちゃんとしたバンドは多分、うん、この、新川崎かっこ仮だけなんちゃうかなと思うんですよね。
うん。
うん。で、それぞれ持ち時間30分なんだよね。
はい。
うん。まあ、まあまあな持ち時間
あるよ。まあまあありますよ。
うん。で、まあ、この放送の中では一曲だけ、流れまして、
はい。
声なき魚っていう曲ね。
うんうんうん、
まあ、ニーナが初めて人前で歌う、まあ、その、ライブとして人前で歌うっていうことで、
はい。
まあ、派手な衣装を用意されてて、
うん。
まあ、意を決して歌い出すんですけど、
うん。
まあ、歌い出すと、人が、まあまあ、ゾロゾロ集まってきて。
はいはいはい。
うん。で、歌ってるうちに、その、観客が、
うん。
みんなニナと同じ衣装に着てるんですよ。
うん。
Pさん気づきました？
気づきましたけど、あれ、なんかの、キャラクターですかね？
いや、そういう見方はしないんですけど、ただ単にニナと同じ衣装を着てるわ、と思って。
うん。
なんやったら顔もニナと同じような感じ、髪型も同じような感じなんかなって。
うんうんうん。
って思ったんですけど。
はい。
ピーさんはどう思いました？
ここはちょっとそんなに見てなかったですね。普通に。
どう、見てなかったってどういうこと？
あんまり。
よそ見してた。
一緒やないぐらいの。
気づいてはいた？
雰囲気はね、全員、そんなにおりましたっけ？
気づいてた？ほんまに。今乗っかってない、
うん、うん、ごめんなさい。気づいてないですね。
気づいてないよね。
そういうとこはちょっと僕見てなかったですね。
うん。いや別に気づかなかんってことはないねんから、うん、恥ずかしくないねんから別に気づいてないって言ってくれたらいいんですけど。
はい、気づいてないですね。
うん。パンダさんは気づきました？
僕もそんなに意識はしてなかったですけど、
うん。
うん。言われて確認したら、ああ、そうなのかな、ですし、おそらく、うん、まあ、ニナの歌声が引きつける何かがあるんだなっていうふうには受け止めました。
うん。だからまあ、人が寄ってくるっていうところはそうなんですけど、
うんうん、
集まってくる人たちがみんな同じ衣装なんですよね。
うんうんうんうん。
だからそれは、何を表してんのかははっきりとした答えは出なかったんですけど、
うんうんうん、
まあ、ニナの目線なんかなと思って、
うんうんうん、
客を一人一人まで目は向けれないんですよね。
うんうん
うん、だから、人というよりも、ものみたいな感じで、そんな感じで見てるんかなって、その、キャラクターとして見てるだけ、
ああ。
緊張して歌えなくなるんで、それが人前だと思ったら。
はいはいはいはい、はい。
っていうことかなと。ほんで、歌い終わったら、それぞれの客に戻ってるんで、
うんうん、
歌い終わった瞬間。うん、まあ、そういう心境を表してるのかなって思って。
ああ、なるほど。
うん。まあ、はっきりとした答えはないんですけど、そうかなと思った。
うん、そこちょっと気づかん。もうライブシーンはすげえ見てましたけど、うん、そこちょっと気づかなかったですね。
はいはい
はい。また、後でいいですかね。
何が言いたいんですか？
あ、この 3DMV の凄さ。
なんて？
3DMV。3D、
MV、
MV でいいんですかね。
これ MV なんですか？
PV？
これ、何が言いたいの？
この、ライブシーンの映像ですよ。
アニメーションの中の一シーンでしょ、これは。
いや、なんていうんですか、この 3DCG の、うん、あの、バンドの、あの、ライブシーン。
うん。
これめちゃめちゃ感動しませんでした？
いや、すごいのはわかるんですけど、MV とか PV じゃないですよね。
うん、まあ、そこの、そういうとこがいいんですよ。3DCG ね、CG か。
うん。
CG を MV って言ったん？
ちょっと、いや、PV とか MV とかいろいろあるから、ちょっと、ごっちゃになりましたね。
要は CG だけでいいわ。あなた 3D から言おうとするからわからない、
うん。そうそうね。CG、うん、CG に投稿しましょう。はい。
うん。
で、これね、バンドシーンね、ではね、ボーカルとかギター系はよくあるんですけども、まあ多分ノウハウがあるんで、そういうシーンはうまく作っとんですけども、
うん、
ドラムってこれ結構大変だと思うんですよ。
うん、
で、今までもやっぱり雰囲気で結構ごまかしてるところがあったんですよ。
うん、
多分動きも激しいですし、手数もすごい多いんで、
うん、
作るのがすげえ大変だろうと思ってたんですけど、
うん、
今回この曲ね、すげえ真正面から挑んでる感じがすごくして、
うん、
最初のキックとかもすごくリアルですし、
うん、
サビの途中にドラムを上からカメラ視点でドラムプレイを見せてくるところがあるんですけど、
うん、
あっこなんかめちゃめちゃ圧巻で何でも繰り返して見てるんですけども、まあ、実際これ手があっとんかどうかっていうのは僕弾けないんでわかんないんですけども、まあ、この辺ちょっと浅沼さんに見てほしかったんですけども、
うんうん、
この動きすごいなぁ思って、
うん。
ちょっとこれ感動しました。度肝抜かれましたね。
もちろんキャプチャーしてるんじゃない
ですか。俺もそう思ったんです
よ。実際そうなんですけど、
うん、
今までちょっと僕見たことがなかったんで、すげえなと、
うん。うん。
感動しましたけどね。
もうちょっとキャプチャーしてるんじゃないですか。
いや、してるんですけど、いや、それで終わりですか。
いや、見せ方うまいな、わかりますけど。
うん。キックにも、全部つけてるんじゃないですか、スティックとかにも。
つけ
て
るんですけど、うん、今までちょっとそういう見せ方がなかったもんで、
うん、
まあ僕がちょ、まあ僕の狭い視野で言っておるんですけども、
うん、
ちょっといろんなそのライブシーンとかいろいろ見てきた中でですね、
うん、
ここまでちょっと、うん、動きがすごいのはびっくりして。
ああ、まあこれはまた後半に多分語ってくれるんじゃないかと思うんですけど、
まとめて語り
ましょうか。おそらく、その、ね、このアニメを作るコンセプトのね、うん、始まりを兄さんが最初説明してくださったじゃないですか。
うん。
そこは明確な違いを打ち出してるんだと思いますよ。
うん。
アニメ先行じゃなくてバンド先行のプロジェクトなんで、
うん。
音楽シーンはこだわってるとは思います。
そう。ここで僕、ずっぱまりしましたね。
ずっぱり、ずっぱまり。
はい。
また後で説明しないといけないやつ。
まあ、とにかく、ライブ、最初は3人なんですよね。
はい。
だから、要は、ギター、ボーカル、ドラムだけなんで、
はい。
ベース音は、うん、一応打ち込み的な感じで。
打ち込みって言ってましたね。
うん、打ち込みで、パソコン置いてましたもんね。ノートパソコン置いとって、多分あっからやってたんでしょうね。
そうそう、うん、エフェクターも繋いでましたね。
うん。
これでちょっとね、納得いったんですよ。
うん。
最初の、駅前の路上ライブで、
うん。
突発的に混ざってもらったところ、
うんうんうん、
あれベース音聞こえてるんですよね。
そうですよね。
うん、
あれは
おかしいなって思ってたんですよ。
うん、
思ってたんだけど、あ、なるほど打ち込み使ってんだなっていうのがさりげなく解説されてたんで、うん、納得って思いました。
そう、だからあれは最初聞いた時におかしいと思ったけど、二、うんうん、人組やから、
うん、そうそう、
しゃあないんですよね、
う
ん、あれね。
そうそう、しょうがないですよ。
うん。最初からギターとドラムしかおらんわけで、まあマイクあるから、うん、多分ギターの人が歌うんでしょうけど、
うんうんうん、
それだけでは音が絶対足れへんから、うん、打ち込みはちゃんと用意してたっていうことだと思う、
ね。そうですね。まあおそらくリズムマシーン使ってるんでしょうね。
そういうことですよね。
うんうん。
うん、まあそれにしても、
うん、
初めて聴く曲の打ち込みがあるのかっていう話はありますよ、ね。
それはまあね、はい。
はい。4話。
はい。
感謝、かっこ驚き。これが、フィッシュマンズっていう人の曲ですね。
はい。
はい。
なかなか知ってる人たちが出てこないですけど。
出てこないですね。
皆さん知りませんね。
はい。ももかがもともといてたバンドがダイヤモンドダストなんですけど、
うん。
まあ、ダイヤモンドダストっていうのはもともと高校の軽音部だったんですね。
うん。
で、もういきなり人気があって、
うん、
もう高校はもうとっとっとやめて上京しようと、
うん
うん、で、メジャーデビュー直前まで行って桃花が脱退したっていう、う
ん、
まあそういう流れだったみたいですね。
うんうんうんうん、
で、あとドラムのスバルちゃん、
うん、
このおばあちゃんは女優の阿波天道っていうね、
うんうん、
名前の女優さんなんですけど、
うん、
まあ急にスバルを訪ねてきたんですよね。
はいはい
はい。ニナとモモカも、うん、一緒になって喫茶店に行くんですけど、この喫茶店で、この阿波天道さんが、 エチュードしてほしいと。
うんうん
うん。エチュードってなるんですけど。
うんうん
うん。うん、まあ、このおばあちゃん曰く、まあ、いわゆる即興で演技してほしいと。
はい。
うん。まあ、即興コント的な感じで演技を、うんうん、演技力を、見たいと、孫も。うんまあ、あなたたちはできなくて当然やけどっていう話をするんですけど、
うんうん、
いきなり言われた、ニナとかモモカは、うん、もうスマホの、テーブルの下でスマホでね、ノールックで、
うん、
LINE を打ち出して、
うん、
みんなでそのおばあ様にバレないように、LINE で会議をしてるわけですよ。こんな
ん
絶対無理とか言って、何言ってんのみたいな感じになるんですけど、
うん、
まあ、送るのは今時の子やから多分できると思うんですけど、
うん、
送られてきた文字見えへんやろと思うんですよ。どうやって会話してんねんと思うんですけど。うん、まあ、まあ結局バレてたっていうことは、うん、画面見てるところまでバレてたってことなんでしょうね、
うん
うんうん。で、実際そのエチュードするんですけど、
はい。
まあ、スバルはアクターズスクールも通ってるということで演技ができるっていうことなんですけど、
うんうん、
まあ、この時点で、スバルの声優さんが一番大根だと思うんですけど。いやけど、まあ、他の人らがもっと大根演技をここでしたから、
はいはいはい、
まあ、スバルが一番うまい、まだま、うまいっていう形になったんですけど。
うんうんうん、
では、もう最初見始めて、スバルが出てきた時から、うん、わ、この子大丈夫かって思うぐらい大根だったんですよね。
一瞬だけね、一瞬だけですよ。
いや、まあ、最初出てきてから2、3話そうだった。っていうか、最初ね、みんなそうなんですよ。ももかにしても、ニナにしても、うん、ちょっと声優さんっぽくないんですよね。
そうですね。
で最初に言った通り、声優出身でないから、声優初挑戦みたいな人たちなんで。
はいはいはい。
うん、
まあ、それ知らずに見てたから、うん、あれ、これ大丈夫かって思ったんやけど。
うん
スバルが出てきたときに、この子が一番やばいなと思って。スバルの声、話し方を聞いたら、まだニナめっちゃうまいやんと思うようになってきて。うん、ただ、スバルの声も話が進んでいくと、どんどんどんどん上手くなっていくんですよ。
う
ん、
そうですよね。うん、
全然、うん、気にならなくなってきたし、逆にめっちゃ可愛いやんってなってくる。
そうそうそうそう。
うん
うんう
ん
うん、やっぱこの子ら耳がいいっていうか、
うんうんうん、
才能はあるんですよね、そういうのね。うん、
そうですよね。
あ、音楽しとるからゆえの。
からの、才能があるというか、
うんうん
うん、どんどん上手くなっていった気がしますよね。
うんうんうん
うん、で、まあ、この、エチュードをやりまして、
はい。
で、まあ、なんやかんやあって、まあ、スバルがドラマに出るとかあったんですけど、
うんうんうん
結局、スバルは、おばあちゃんに、バンドをやりたいんだと、女優を目指したいわけじゃないんだっていうことを言おうとするんですけど、
うん。
まあ、ニナは、おばあちゃんの気持ちを察しすぎて、
うん。
スバルに言わせないんですよね、それをね。
うん、うん、そうですね。
うん。邪魔しちゃうんですよね。
うん、はい。引っ張っていきましたもんね。
はい。だから、スバルがめっちゃ怒りまして。
うん、
言ってることとやってることが違いすぎると。
いえいえ言うときながらね。
うん。
ねエチュードでマジに刺したのは、ニナですからね。
そうですね。で、まあ、やだやだ、やだやだやだやだ、言って、もうドラムの椅子にバーンと座って、
うん、
バンドやめるなって言われたから覚悟決めたのに、直前になって手のひら返す正論モンスターも、バーン言ってシンバル叩いて、
うんうんうん、
それを分け知り顔で見てるやつも、ってシンバルとスネアとキックをタタタンってやって、うん、私のことは私が決める、ほっとけよと。な、ニナが、スバルちゃんっていう。な、スバルがわーって笑い始めて、どう私の演技、あーすっきりしたって言って、
うん
ま。どこまでほんまかわからないんですけど、
はいはいはい。
まあ、とにかく叫んだことでなんとかスッキリしてくれたってことなんですよね。うん。まあ、ここで正論モンスター出ましたね。
はい。
はい。最初にパンダンさん言ってましたけど、まあ、ニナのことですよね、はい。
うん。
うん。もう正論は間違いないんですけど、
うん、
もう押し通しすぎて、モンスター化してると。
そう。
うん。絶対に負けないんですよね。
そうですね。
うん。で、それを分け知り顔で見てるモモカね。
うん。
まあ、この辺も言っちゃうところが、まあまあ、若い 感じはしますよね、これね。
うん
うんうん、で、5話。
はい。
歌声よ、怒れ。
うん。
サンボマスター。
これは分かったんでしょ、アンジさん。
何が？
え？サンボマスターですが分かったんでしょ？
サンボマスターは知ってるけど、曲を全部知ってるわけじゃないんで。
うん、あ、そんなに有名な曲ではないんですか？
いや、有名かもしれない。俺そんなに好きで全部聴いてるわけじゃないから。
うん、
あ、そうですね。その、もっと有名な曲を何曲かしてるだけですから、ね。
あの、バトルで僕めっちゃ好きなんかな思ってから。
ええ、サンボ自体は好きやけど、曲を全部知ってるわけじゃないんで、うん、この曲は知らなかったですね。
ああ、なるほどね。
うん。ただ知ってる人がようやく出てきたって感じです
ね。そうですね。
はい。で、まあ、ライブハウスに出るっていうことになりまして。
はい。
うん。で、まあ、ライブハウスに出るっていうことは、チケットさばかなかんと。
うん。
うん、チケットは買い取りたんだよね。
はい。
それが売れなかったら、結局持ち出しになってしまうということで、赤字になるんだよね。
うん。うん、
で、吉野家に行った時に、その店員がその話を聞いてて、勝手に2枚取って、お金を置いてたんですよね。
うん。うん、
はいはいはい。
まあ、この店員の人たちが、まあ、勝手に買ってくれたっていうことなんだよね。
うん。
で、まあ、その後、まずこのチケットさばきの話いろいろありましたけど、
うん、
このライブハウスの店長が、
はい、
ダイヤモンドダストのチケットをくれるんですよね。
うん、
まあ、だからもともとこのダイダスも、素人時代このライブハウスに出てたんで、うん、お世話になった店長にっていうことで、まあ、チケットをくれて、
はい、
これが東京ドームシティホールのチケットだと。
うん、
うんで、まあ、ももかに内緒でとりあえずニアとスバルで行ってみようってことになって。
はい。
で、行ってみたら、このダイヤモンドダスト、ニナが好きだった頃のロックな感じと全然違って、
うん。
ものすごいステージがキラキラしてて。客席もみんなサイリウム振ってるんですよね。
はい、はい。
うん、アイドル路線になっちゃってましたね。
はい。ももかに代わって入ったボーカルがいてるんですけど、
ええ、
そのボーカルを見たニナが、
うん、
体からトゲが出てくるんですよ。
そうなんです。
で、ここで回想シーンになって、
はい、
ニナが悪いんだからねっていう高校の時のニナに、ダイダスの新しいボーカルが言ってるんですよね。
うんうん、
要は、このボーカルはニナの同級生だったんですよね。
うんうんうん
で、ニナがその、トゲがバンバン出てるんで、
うん、
要はその、それを見ててニナが耐えられなくなるんですよね。
うん、
大好きなダイダスの曲をなぜあの子が歌ってるのか言うて。
はいはいはい。
なんかこのことあったんやろなって思うんですよ、ね
うんうんうんうん。
この段階では語られてないんですけど。
うん、はい、
うん。で、もう後日、もう怒りが収まらないニナ。まあ、その様子を聞いた、ももかは呆れるんですよね。
うん。
うん。まあ、勝手に見に行って勝手に怒って何やってんねんって。うん。で、その、何、呆れてる様子のももかに対しても腹立つんですよ。
うん。はいはいはい。
その、私がこんなに怒ってんのは、ももかさんも怒らなかんのだと。ダイダスがあんなに変わってしまったんだっていうことをいろいろ言ってて、ほんならモモカもだんだん切れ始めて、大喧嘩に発展して、はい最終的に居酒屋で酒のぶっかけ合いになるね、うん。で、まあそこで、まあ発散したからいうことで一応仲直りして、
はい。
まあライブに出るんですけど、ライブハウスに。
うん、
まあこの時の衣装をニナが用意するんですけど、
はいはいはい。
T シャツで、
うん、
ニダには不登校、
うん、
モモカが脱退、
はい、
スバルが嘘つきっていう。
うん
うん、まあ、ニダ、ね、ニダ、背中には27って書いてありました
ね。背番号27でしたね。
うん、はい。ビッチさん何が良かったんですかこれの。
え？あ、その、言葉ですよね。言葉選びと言いますか。衣装。
はい。
面白くなかったですか？ うまいなと。
うまい。まあまあ、そのままですけどね。
いや、だって、ライブ始まるまでちょっと僕ら見れんかったじゃないですか。
うん。
どんなん来るのかなと思ったら、曲とともにあれが出てきたんで、わーって盛り上がりましたけどね。
まあまあ、安上がりやし、まあちょうどいい感じはしました
ね。はいはいはい、うん。
で、この時やった曲が、視界の隅、朽ちる曲っていう、はい、あ、じゃあ、朽ちる音っていうですね。
はい。
うん。で、このライブを、吉野家の店員二人も見に来てたんですよね。で、6話。
はい。
はぐれ者参加。
うん。
これフラワーカンパニーズですね。
うん。
まあ、この曲も知らなかったですけど、
はい。
まあ、フラワーカンパニーは知ってますんで、
うん。
うん。深夜高速とかで有名ですよね。
僕は名前しか知らないです。
あ、そうですか。深夜高速、名曲ですよ。はいうん、その、吉野家の店員ですけど、
うん、
一人が、海老塚智。
はい。
まあ、ちっちゃくて、不愛想で、
うん。
まあ、リボンを頭にずっとつけてる感じで。
うん。
うん。で、もう一人が、ルパ。
うん。
まあ、背が高くて、まあ、南アジア人と、日本人のハーフっていう。
うん。
うんまあ二人とも音楽をやってるんです。
うん。
前名刺持てましたけど紅生姜。
ええ。
これ SNS のフォロワーが2万人いてるんですよね。
うんうんうん。
まあまあ実力派というか。
ですね。
うん、うん、人気があるんですよね。
うん、はいはいはい。
うんうん、
で元々4人でやってたけど、
うん、
どうやら二人は抜けたんだっていうね。
うんうんうん。
うん、で。ニーナは、
うん、
その、ももかがいた頃のダイダスがもう好きすぎて、
ええ、
もう今のダイダスがもう全然ダメだと。
うんうんうん。
うん、ただ、今のダイダスの方が人気は圧倒的に上なんですよね。
うん、
うん。もう、それでもう、その、今のダイダスに対してライバル心を燃やすんですよね。
はいはいはい。
うん。で、ももかは、その、ダイダスを意識しすぎてるニーナに対してもイラッとしてるんですよね。
うん。
うん。まあ、いろんな、その、心境が入り混じってる感じはしますね、ここはね。
うん、うん。はいはいはい。うん、
ルパたちが、
うん。
まあ、一緒にやらないかって言って、ニーナたちに声をかけてきて。
うん。
で、とりあえず、ルパとトモが住んでる、マンションに、ニーナとスバルで行くんですね。
うんうんうん
うん、で、まあ、部屋に入って、まあ、トモ、ちっちゃい方のトモが仙台出身って言ったんですよね。
うんうんうん。
ニーナが、え、仙台市？私、熊本？って。トモが、は？宮城の仙台？って。なんだ？っていう会話があるんですけど。
うん。
まあ、これは僕はすぐ分かったんですけど。
うん。
この会話に意味が分からん人もおるんちゃうかなと思って。
ああ。
P さん、わかります？まあ、絶対わからんと思うんですけど。
いや、多分、そういう名前がそっちにもあることでしょ？
そっちってどっち？
え、熊本の方にもあることでしょ？
まあまあ、そういうことですよね。
うんうん、それはまあ、これは雰囲気で僕はわかりますよ。
ああ、
さすがに、
まあ、まあまあ、なら、
うん、
そっか、まあ、宮城の仙台っていうか、ここはわかるか。
まあまあまあ。
うんうん
うんまあ一般的に仙台といえば宮城県、東北の仙台でしたよね。
うん、うんうん、
だけど多分ここでニーナが言ったのは、
うん、
鹿児島の、
うん、
薩摩仙台市の方ですよね。
うん、おそらくそうですね。
うん。
おほほほ。
仙台原発があるっていう、あっちの方、川、うん、川内って書く仙台ね。
うん、うん。
いや、ニーナからしたら仙台って言うとそっちなんですよね。
うん、うん、
うん。まあ、これ分からん人もおるやろうなと思いながら聞いてる
ん
で、
ね。ああ、うん。それは分かりましたよ。
まあ、いいや。はい、とりあえずスタジオでみんなで合わせてみるんですけど。
はい。
まあ、ニナは5人でやるっていうのが初めてなんで、すげえいい感じに感じるんですよね。
うん。ね、そうね。
うん。もうどうしてもやりたいと、このメンバー。
はい。はい。
それは3人でやってたのが5人になったら、もう厚みが全然変わってくるから。
うんうんうん。
それは気持ちいいと思いますよ、歌っててもね。
うんうん
うん。で、こっから7話。
はい。
名前をつけてやる。
はい。初めてわかりました、これ。
お、ピザしてましたか？
スピッツですね。
お
ー。うん。
これは、 曲名は知らなかったですよ。スピッツもそんな聞いてたわけじゃないん
で。ああ、これはなんかアルバムどっかであった。これぐらいからも曲名使ってんだなって思ってたんで、あ、これスピッツやってんのは分かりました。
最初から知ってたって言わんかったっけ、さっき。
え？
最初からその情報はあったって言わんかったっけ？タイトルは曲名を使ってるっていう情報はあったって。
あったんですけど、知らん曲ばっかりだったんですが、やっと知っとる曲が出たっていうところですね、僕の中でね。
そんな言い方してなかったですけど、まあ、いいでしょう。
これを言いたかった。
はい。まあ、スピッツっていうことで。
はい。
この7話、長野県の諏訪でライブを、やるんで、来ないかって誘われるんですよね。桃花が誘われる形で。
はい。
で、みんなが行きたいっていうことで、この5人で行くことになりまして。
うん。
うん。ただ、まだ名前は、新川崎過去仮のままなんで、
うん。
名前を決めようと、そろそろ。
はい。
うん。早く決めようっていう形になってて。
うん。
まあ、なかなか決まらないんですけど、そうこうしてるうちに、ニナのお姉さんが急に来まして。
うん。
で、お姉さん、まあ、部屋に入って、
うん、
お姉さんが座って、膝ポンポンってやったら、
うん、
ニーナが、その、促されるまま、その膝枕で寝るって感じでね。
はいはいはい。
うん。まあ、そのままの体勢で話するんですけど、
うんうん、
ニーナの父親は、カリスマ教師だったみたいだよね。
みたいですね。
うん。うんまあ、ちょっとずつ明らかになっていきますね、
うん、
この辺ね。
うん、うん、うん。
うん。だから、前の電話で、お姉ちゃんと話してたら、ニナの体からトゲが出てたから、
うん。
なんかお姉ちゃんと揉めたんかなと思ったら、この様子を見るとそうでもないんかって思うんですよね。
うん、うん。
膝枕してもらったりして。うん、
はい。
うん。で、いや、そのターゲットは父親のカリスマ教師の方かっていうことがわかる。
うん。
感じで。で、まあ、長野県に向かうんですけど、
はい。
知り合いに借りたワゴンで行くんですけど、
うん。
まあ、桃花が運転しようとして、
うん。
まあ、ただ、マニュアルなんで、エンストしちゃうんですよね。
うん。
マニュアル、まあ、運転が下手だってことなんですよね。
うん、うん。
まあ、結果的にルパが運転するっていうことで。
はい。
うん。で、これはどこでの話か忘れたけど、まあ、友の話になって。
うん。あ、車の休憩のとこですね。
休憩のとこかな。
はい。
友は高校は辞めたと。
うん。
うん。何かあったんですけど、そんな何があったかと言ったら、母親が、
うん。
知らない男とキスしてるところを見てしまったと。
うん、うん。
うん。で、もう、そんな家族と一緒にいたくないし、音楽やるなら早く、始めた方がいいっていうことで、東京行った方がいいっていうことで、東京出てきたっていうことなんですね。
うん、うん。
うん。で、ルパーの方は、
はい。
まあ、家族が、事故で亡くなったっていうことなんですね。
うん、うん、うん。
まあ、みんななんかしらあるんですよね。
うん。
うん。で、ももかが急に、もうライブ終わったら、バンドやめるって言い始めた。
うん。
急に言い始めるんです、この人
は。はい、
うん。で、もう、ニナがすげえ、何、怒るというか、落ち込むというか、
うん。
うん、取り乱すんですけど、
うん。
この、ライブに誘ってくれた、ミネさんっていう女の人がいてるんですけど、
うん、はい。
この人と、いろいろ話して、
うん。
うん。まあ、ももかも、なんか怖いんだろうっていう。
うん、うん。うん。
このまま続けることに、その結果が出てしまうことに2回失敗するのが怖いんじゃないかってい う,
う, ん
いう話をいろいろしてくれて。
はい。
うん。で、まあ、そんな話をそのミネさんとしてるうちに、ニナはちょっとなんか吹っ切れた感じで。
うん。
まあ、諏訪湖に向かってバーッと走っていくんですね。
うんうんうん。
うん。で、着いたところで花火がバーンと上がるっていうね。
はい。
諏訪湖、僕は諏訪湖によく、泊まったことがあるんで、
うん、
時期間違えると諏訪湖の花火ってえぐいんですよ。
うんうんうんうん、
ホテルが全く取れないんですよ。
うん。
それぐらい人がものすごい集まる。だから、規模がすごいんですよね、諏訪湖の花火ってね。
へへへへ。
うん。 で、ここでも書いてたけど、その本番の前にリハーサル的な感じで花火バンバン上がりますよみたいなことが作中にも書いてたんですよ、ス
ポンサー
に。
うんうんうん、
だからその、本番の前での花火なんですよね。そうでないと多分、あの、ライブとかやってる場合じゃないから、
ま
あ、
す
ごいことになるんで。で、ライブ本番。
はい。
その本番直前に、まだみんなね、準備できてないのに、
うん、
ニーナーが一人でステージで上がっていって、
うん
うん、まだ電気もついてない時に、いきなりマイクの前で、こんばんは、私たちは、って言って、
うん
まあ、客席チラチラって見たら、女の子が着てた T シャツに、
うん、
トゲありトゲなしって書いてたんですね、
うんうんうん。
それを見て、こんばんは、私たちは、トゲなしトゲありですって言って、
はい。
勝手に名乗っちゃうのね。
まさかこうつくとはね。
はい。
あれ、お二人は名前は、こうなる名前って知ってました？バンドの名前は。知ってから見、
全然知らなかったです。
ここで知ったような感じですか？
そうですね。
はい。
ああ、うん。僕はもう知ってたんで、どういう感じでつくんかなってドキドキしてたんですけども、こんな簡単につくのって、ちょっとここはずっこけたんですけども。
ああ、そうでしょうね。俺はその、トゲなしトゲありっていう名前自体も知らんかったから、なんだその名前はと思って。
いや、トゲ出す、トゲ出しんのがあったんで、まあ、この辺からなんか来るんかなと思ってたんで、たら全然違う、ただの T シャツからかよ、みたいな感じで、うん。あんましそこには意味なかったんだなと。
だからこの時点で、体から出てるトゲと、この名前のトゲが、俺は一致してなかったんですよ。
う
ん
う
ん
あ、そうなんですか。
最初は全然一致してなくて、
うん、
何や変な名前やなと思って、何やトゲなしトゲありって、どっちやねんとか思いながら、こっからね、2、3話見て、そこで、あ、ええ、体から出てるトゲとこのトゲ一緒かと思って
うん、うん、
あ、そこでウォーってなりましたけどね。
おー、
うん、
なるほど。
はい。で、私たちの着てきた T シャツと一緒だって、この、女の子が言ってるんですね。
うんうんうん。
そんな偶然もあるんだねってあるわけないやろと思うんですけど。ニーナが、はじめまして、私、この春から突然バンドを始めました。なんでやっているのか、どうして歌っているのか、よくわからなかったですけど、でも楽しくて、生まれて初めて何かに夢中になってて、だから桃香がみんな促して持ち場につくんですね、その間にね。人生で一番感動した歌があるんです。なんかぐっと背中を押されたんです。その歌に。だから、その歌が間違ってないって証明したいんです。その歌で人の心を動かして、どうだろう、すごいだろうって言いたいんです。スバルちゃんと、ルパさんと、ともちゃんと、ももかさんと、みんなきっと似たようなことを持っているんです。だから、本気で頑張ってるんです。怖いけど、信じて頑張ってるんです。だから私はって言ったところでルパがヒップアタックしてきて。
うん。
うざいですよ、自分語りは。ほんで、お尻プリプリってしてる。
はいはいはい。
で、ここで、まあ曲が始まるんですけど。
はい。
名もなき何もかも。
はい。
はい。この曲はもう、ニナがトゲ出しまくりで歌いきる。
はい。
うん。で、全部歌い切った後、一人一人名前を呼んでいって、私、予備校を辞めますって言って。
うん。
まあ、ここで7話が終わるんですね。
はい。
はい。自分語りも歩道があるんだけど。はい。ここから8話。
はい。
もしも君が泣くならば。はい。これ、ゴーイングステディの曲みたいですね。
知らない。
まあまあ、ゴインステイディの曲をそんなに聴いてこなかったんで。
バンドの名前自体も知らなかった。
うん、なんで、
うん、バンドはわかりますけ
ど、ね。バンドはわかんない。超有名やろ。
あ、マジですか、
うん、ゴイステでしょ。
もう、すごい質問知らんかったですね。
あ、そうですか。
はい。
まあ、あの、銀南ボーイズになってからも歌ってるみたいですね、この曲はね。
うん。
で、まあ、8話、桃花の回想から始まるんですけど、
うん。
まあ、高校時代。まあ、高校みんなで辞めて上京しようっていうのを桃香から提案するんですね。
はい。
まあ、絶対に成功すると。
うん。
難しいからこそ退路を立たなきゃいけないんだよって言って。
うん、うん。
まあ、めちゃめちゃ前向きなんですよね、桃香ね、うん。高校時代、リーダーなんでね。
うん。
うん。絶対成功させると。
はい。
はい。 で、現実に戻りまして、
うん、
長野の帰りのサービスエリアで、ニナとモモカが大喧嘩します。
うん、うん、
うん。散々、まあ、要はモモカからしたらニナが勝手にあんな場面で、私高校辞めますとか言い出すなと。
うん、
で、その予備校辞めてどうすんねんっていう話ですよね。
うん、うん、うん。
あんた大学行くんちゃうんかと。いう話をいろいろしてて、もう結局喧嘩になって、モモカがもう勝手にしろって言って。
うん。
ニーナが、逃げるんですか？逃げないでください。言ったら、モモカが胸ぐらぐらって掴んで殴ろうとするんですけど、殴りたければ殴っていいですよ。慣れてますから。手を出したらいいですよ。そしたら、モモカさんのこと、軽蔑できます。
うん。
あいつらと同じなんだって。そんな、モモカが殴らずに、車に向かっていくんですけど、
はい。
その、友が、また終わりね。ルパが、始まりですよ、っていう。
うん、
この辺もうまいですよね、なんかね。対極的な考えが、同じものを見ても終わりと感じるか、始まりと感じるか。ルパからしたら、これはもう、ここまで、衝突し合えるっていうことは、鬱憤を全部出していくから、
うん、
余計、結束が固まっていくっていう見方なんですよね。うん、
はいはいはい。
うん、まあ、友はどっちか言ったらネガティブな考え方なんですよね。
うん、
こんなことをやってると、その別れちゃうっていう考え方なんですよね。で、この後フェスがあるんですけど、フェスの審査に合格しまして、
はい。
レーベルからも、レコードレーベルからも問い合わせが来てまして、
うん。
で、なんか、ニナの声がいいっていうのをどっかのボーカルがつぶやいてて、
うん
うんまあ、軽くバズったりして、
うんうん、
トゲトゲのフォロワーがもう2万超えて、2万7千超えてるんですよね。
うん、
結構、こう、上り調子じゃねえっていうことなんですね。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん、もう、モモカ以外はプロ志望に賛成なんですよね。もうプロ目指そうっていうことになってて。
うんうん
うん、で、まあ、モモカ、的には、その、そんな簡単じゃないということで、ちょっと渋ってるんですけど、
はい、
スバルが桃香に、
うん、
そのニーナが言うんだよね。本気だったら退路を立って、目標を決めなきゃダメだって。って
うん。
ああ、自分が言ってた。
うん、オープンに回収ですね。
うん。
回収っていうか、同じことをニーナも言ってるんだと。
う
ん、あの頃の私、
う
ん、と同じ思考になってるんだっていう。
うん。はい。
危険でもあるし、
うん、
嬉しくもあると思うんですよね、このセリフっていうのはね、
うん
うん。自分の忘れてた気持ちだっていうことでね。
うんうんうんうん、
で、ニナはもうちょっと、突っ走り始めて、
はい、
もう父親に仕送りはもう大丈夫っていう、もう手紙と通帳まで送りまして、
はい、
で、吉野家でバイトをもう始めるんですね。
うん、
うん、うん。牛丼の具の鍋を見ながら、ごくりって言って。ほな、友が、食べたら首だからねっていう、ね。
うん。
いや、まあ、そら、つまみ食いはあかんやろけど、まかないはいいんじゃないのかな。いや、俺もよく知らないんですけど、うん、それぐらいは食べてもいいんじゃないかなと思うんですけど。
まあ、あの子真面目なんですよ。
ああ、そうですかね。
まあ、っていうか、ニナの世間知らずというか、お嬢様っぷりっていうところは、ちょくちょくエピソードに挟まれますよね。
まあ、そうですね。世間知らずが、まあ、甚だしい感じがしますよね。
うんうんうんうん、
その場で食いそうな勢いだってことですよね。はい。で、その、ももかが、
はい、
ニナを誘って、サマーロックフェスティバルに行きまして、
うん。
まあ、演奏してるのがダイヤモンドダストだったんですね。
うん、はい。
例の空の箱を演奏してるとこやったんですけど、うん、もうめちゃめちゃアイドルチックだと。
うん。
うん。で、その様子をなぜか舞台袖から見てるんですよね。
そうなんですよ。そうそう。バックパスで入ってましたもんね。
いや、そんな資格ないでしょうって思うんで。元ダイダスだからっていうわけじゃ入られへんでしょ、そんなの。
うん。
うんで、まあ、桃香が言うには、この今のこのダイヤモンドダスト 売れるためにやってるんだと。
うん。
うん。そのせいで、初期のファンも離れた。
はい。
ただ、その、今は、前よりも売れてると。
うん。
うん。で、その、プロが絶賛しても売れないものは売れない。
うん。
まあ、鼻で笑ってしまうようなものが大ヒットしたりすると。
うん。
それがこの世界だと。
はい。
うん。で、その、ニナは、歌いたい歌を歌ってたんだと、最初。
うん。うん。うん。
言いたいことを言ってたと。
うん。
この、バンドを始めた頃の自分と似てた。そんなニナに、その、この先、売れるための選択はしてほしくなかったと。
うんうん、
私みたいな選択をさせたくなかったってことなんですね。
うん。
うん。だから、プロを目指すっていうのはそういうことやぞっていうことを言ったんですね。
うんうん、うん。
ニナは、私の気持ちはどうなるんですか？
うん。
で、まあ、ニナが逃げていくんですよね。
はい。
で、そう追いかけて、その、手を掴むモモカなんですけど、
うん、
話してください言って、振り返ってビンタするんだけど、まともに入るんですよね。お前は殴るんかいと思うんですけど。ニナが、
ね、
うん、私はあなたの思い出じゃない。あなたの思い出に閉じ込めないでください。言って、泣きながら、はい、
うん。
指先が震えようとも、あなたの歌で生きようと思った人間もいるんです。あなたが守らなきゃいけないのは、思い出の中のあなたじゃない。自分の歌を誰かに届けたいという気持ちです。自分の思いを、喜びを、怒りを、悲しさを、誰かに届けたいからバンドを始めたんですよね。学園祭で歌って、東京に出てきたんですよね。プロになったんですよね。見て、柱にバンバン押し付けながら、何怖がってるんですか、うん、何ビビってるんですか、ここにいるんですよ。あなたに勇気づけられ、元気をもらい、あなたがいたから飛べた人間が、あなたと一緒に歌うことを幸せに感じてかけようと思っている人間が、あなたを信じている、あなたの歌が、ももかさん、私に逃げるな、って言ったらそこで大多数のメンバーが、
うん、
そのももかがいてることを見つけて、
うん、
近づいてきたんですけど、
うん、
それに気づいたももかが慌てて逃げ始めて、
うん、はい、
うん、
で、逃げようとしてるモモカを、無理やりニーナが止めまして、なんで逃げるんですか、モモカさんが逃げる必要なんてない、モモカさんは何も間違ってない、ダイダスのメンバーが、
うん、
その、まあ、モモカがバンド始めたっていうのを聞いて楽しみにしてると、
うん、
ただ自分たちも間違ってない、これで絶対上まで上がってみせるっていうことを言うんですけど、
うん、
それを聞いたニナが、私たちも絶対に負けませんから、私たちが正しかったって言いますから、ダイダスの人が、何なの、うん、勝手なこと言わないでよ、って。モモカが、あんなクソみたいな演奏して、よくそんな偉そうなこと言えたもんだな。アイドルバンドなんだろ、後悔してないんだったらもっと可愛くやってみせろよ。それがプロだろ。次のフェス、あたしらも出るからな。そこで今日みたいな演奏やったらお前らの客全部持ってくからなって言って小指を立てるんですよね。
うんうんうんうん。
ニナも両手で小指を立てて。
うん。
ダイダスの人が、何それ、
うん。
ニナが、宣戦布告です。なもダイダスの人が、ももかーん、私たち忘れないから、
うん。
まあ、ももかとニナは車乗って帰っていくんですけど、
うん。
帰り道、運転しながら桃香がクソクソ言いながら、
うん、
ずっともう運転しながらずっと言ってるんですけど、ニナがふんって言って笑うんですよね、
うん、
何がおかしい、桃香さん、やっぱり私桃香さんが好きです、なんだそりゃ、決まってるじゃないですか、告白ですって言ってニヤってする、
うん、
まあ桃香がボロボロ泣き始めて、
うん、はい。
その時、カーラジオから、
うん。
ダイダスの空の箱が流れてきて、
うん。
ニナがボリュームを上げるんですね。
うんうんうん。
モモカがもう大声で泣いてるんですけど、
はい。
ラジオで書き消されるんですよね。
うんうんうんうん。
で、ニナは窓の外を見てるんですけど。
はい。
で、口はちょっと口角上がってるんですけど、
うん。
その口の横を涙がこぼれていく。
はいはい。
ちょっと、 喋ってて、ちょっと、やばなってますよ、
うん。ここはね、もう何で見てもグッときますね。
うん、
はい。
はい。いやー、特にニナが、ももかに迫るシーンの、まあ、言葉もそうなんですけども、演技にも酔いしれましてですね、もう、あれはちょっと来ましたね。
ああ、そうですね。
すごい子やなと。
すごい子、まあまあまあ、そうなんですけど、まあまあ、これは、演技ももちろんそうやし、セリフもいいし、
うん、演出もすごいいいですよね。
うん、
あ
要はその、指先が震えようともっていうのは、
うん、
その、あの曲、空の箱の、
の
歌詞にあるんですよね、
うん。
自分の体験としてあの歌詞の内容が実際にあったってことをニナは言ってるんですよね。
うんう
ん、それで自分は生きようと思えたと、
うん。
飛べたって言ってるんですよ。ここで飛べたって言ってるんですよね。
う
ん、
そうそうそ
う。
うん、実際オープニング映像でも、
うん、
ニナが飛び降りてるような感じの映像があるんですよね。
はいはいはい。
だそんだけ救われた曲を作ったあなたっていう、
うん、
その何をそのビビってるんだっていう話なんですね。
うん
うん、で、ここでいいのがその大脱の人たちが、
うん、
そのモモカがバンドを始めたことを喜んでる、
うん
うん、
けど私たちも間違ってない。
うん
間違ってない対間違ってないなんですよ、ね
うん。
みんなが間違ってないんですね。いや、それを意地張り倒してるんですよ、うん、みんながね。
そうそうそう。
うん。それに対してニナが小指を立てて宣戦布告するっていうね。
うん。
これは、やばいですね。
うん。
このね、ちょっと戦うもんとしても、その戦う、戦う構図も生まれたわけじゃないですか。
うん、
これもちょっとね、熱くなりますよね。
うん。
まあ、ももかが完全に取り乱してるんですよね、ここね。
うん。ですね。うん。
こんな、ここまで取り乱すっていうのがすごいんです。その、まあ、酔っ払う以外ではね。
うん。
うん。
うん。まあ、完全に顔を合わせることが、
うん、
まあ、これまで強がってて、ダイダスについてちょっとね、斜に構えてた感じがあったんですけど。うん、
はい。
メンバーに見つかりそうになった途端、めっちゃ慌てて逃げようとする。そうそう
逃げてましたね、うん。
うん。で、その後、次のフェスで、私らも出るから、
うん、
今日みたいな演奏やったら、お前らの曲全部持っていくからな、
うん、
って、
うん、
小指を立てる、
うん。はい。
そこまで言っときながら、帰りの車でクソクソ言いながら、
うん、
号泣するんですね。
そう。
で、この感情の現れがすごい、なんか、うん、なんやろな、青春やなっていうね。
うん
うん、ここまで、正面から気持ちをぶつけ合うってなかなかないじゃん。
ないですね。
うんうん
うん。
うん、
じゃここはちょっと熱いですね。
熱い。
そうですね。
うん。
そうそう。ももかさんがね、
うん、
ダイダスのメンバーに呼ばれるとき微妙に訛ってるのがいいですね。
あ
桃かって言われてますよね。
あ、
で、
あれ
ダイナスのメンバーって、
うんうん、
桃かさんが脱退したことに対して、
うん、
否定的じゃないんですよね。
はいはいはい。
脱退されても、桃かさんは桃かさんで仲間じゃないですか。
うん、
でそれを桃かさんは反目してるように受け取ってるんですけれど、
うんうん、
でも、アイドル路線になったからって言って甘えたら許さねえぞっていうところが、いいところですし、
うん、
また中指立てていこうぜっていう言葉というか信念はずっと持ってると思うんですけど、
はい、
それを小指を立てるっていう意趣返しにするのと、あとニナも宣戦布告として小指を立てるっていうところが、
うん、
これもまた意味合いが相まっていいなと思いました。
うん、うん、そうそうそう。いやー、まあ、ここはほんまやられましたね。
はい、
うん、
はい。9話。
うん。
かけた月が出ていた。
うん。
これがザ・グルーバーズっていうね。
はい。
また知りません。知り
ませんね。
知りません。はい。
はい。ともが、
はい。
まあ前のバンドを組んでた時に、
うん。
その、自分の要求が強すぎて、
はい。
うん。
そのバンドメンバーが抜けてしまったんですよね。
うん。
うん。まあ、LINE の、グループ LINE のやりとりの中にも、なんか、先生って呼ばれてたりして、
うん。
もうついていけないみたいな感じで辞めていくんですよね。
うん。
もう二人同時で辞められてしまって。
うん。
で、そんなことがあったんで、まあ、今回のトゲトゲの方でも、なかなか意見が言えなくて。
うん。
で、ニーナが、あの、長野行った時のミネさんからアコースティックギターもらってたんですけど、
うん、はいはいはい。
この練習を、見てくれっていうことで、うん、まあ、ルパと共に見てもらうんですけど、
うん。
まあ、ニーナのギターを聞いて、友は昔のメンバーがギターの、練習を始めた時のことを思い出すんですよね。
うん。うん、
で、その回想中の友が、無理。その腕でダイブなんて冗談じゃないって言ってたんですけど、
うん、
まあ現実の目の前のニナが、その感想を聞いてきて、
うん、
で、こっちは現実の方では、まあいいんじゃない趣味でやる分にはっていう、ね。
うん、
趣味ステージじゃ無理ってこと、どこか直した方がいいとこあったら言ってよ。なんかしつこく聞いてくるんですよね。
うん、
ねえ、
うん、
はいはい、ともちゃん、ともちゃん言って。
うん、
まあまりにも言ってくるから、そんなままごとギター一生かかったってまともにならないわよって言っちゃうんですよね。
はいはい。
まあこれ回想の時も言ってたみたいですけどね。
うん。
同じことを言っちゃったと。
うん。
まあその後も、ニーナはギターの練習し続けまして。
はい。
まあみんなにもう下手やって言われるんですけども。
そうです
ね。うん。まあまあ確かに下手なんですよ。
うん。
まあまあ言うてもね、F を最初から、
うん、
抑えれてるから、
そうなんです。
普通 F を押すと、ええ、響かないんでね。
そう。
あの、ビンってなるだけなんで、
うん、
まだそれできてるだけマシかなとは思うんですけど、ただまあ単調にダーンダーンダーンダーンってやってるだけなんで、
うん
うん、で、まあ、友は、そのニナが本気でやってることは分かってるんですけど、
うん、
もうその指摘すると嫌がられるんじゃないかと思ってできないんですよ、うん、なかなかね、
うんうん、
思ったことがなかなか言えないんですけど、
はいはい、
そんな友をルパはずっと後押ししてくれるんですよね、
うん
うん、
ずっと横によって優しく、
うん、
言いたいことはちゃんと言うべきだよ、うん、みたいな感じで、
うん、
でルパがその散歩しよう言うて、友を連れ出すんですけど。
はい。
うんうんうん。
外を歩いてると、ニナのギターが聞こえてきて。
うん。
もう友が遠くの方から、大声で、下手くそーって叫ぶんですね。
うんうん。
うん。まあ、ニナもそれ言われて、絶対上手くなってやるって言うんですね。
はいはい。
で、一方その、新曲を作ってたんですけど、
うん。
ももかがその新曲の出来になかなか納得できないんだよね。
うん。
なんかがおかしいと、どっか直さなかんねんけど、うん、どこが直したらいいかわからないと。
うん。
で、それに対して、それまで、ともは聞かれても、まあ、その、悪いところなかなか言えなかったんですけど、
はい。
ニナに下手くそって叫んだことで、
うん。
この、ももかにも、この新曲つまらないって言えたんですよね。
うん。
で、言われたももかも、だよな、言って嬉しそうなんですよね。
はいはい。かっこいい。
はい。
うん、
まあ、そんな9話で次が10話。
はい。
ワンダーフォーゲル。
うん。
はい。まあ、やっと知ってる曲でできましたけど、くるりですね。
うんうん。
はい。これは結構有名な曲だと思いますね。
うん、ああ、そうなんですね。名前は知ってるんですけど、はい、曲は知らなかったですね。
ああ、そうですか。
はい。
この、回のタイトルがなぜワンダーフォーゲルなのかわからないんですけど、う
ん、ワンダーフォー、うん、
ワンダーフォーゲルって何か知ってます？
ワンダーはすごいでしょ？
すごいではないですけどね。
フォーゲル、フォーゲルちょっと習ってないですね。
あ、全く同じ会話ちょっと前にしましたけどね、
うん、
その時もワンダーはすごいって言ってたけど、あなた、俺はすごいじゃないって言いましたよ。
ミラクルとか、まあ、そういう。
それはミラクルでしょ？ミラクルはすごいかもしれないけどね。
うん。異次元。
もう、全く、近づく様子がないんで。
はいはい。
言っていいですか？
はい。
どうぞ。
喧嘩最高。
ワンダーフォーゲルって前も言いましたけど、
うん、
山登りみたいな意味ですよ。
うん、そうですよ。
あ、フォーゲル。そうですね。
初耳ですか？
いや、絶対聞いてるはずですよ。
思い出しました。
山登りね。うん。山岳部みたいなのが、ワンダーフォーゲル部っていうのが、うん、あるんですけど。
しましたね。しましたね。うん。
うん。この時の10話の内容が、まあまあまあ、冒険っていう意味なのかな。まあいいや。とにかく、ワンダーフォーゲルっていう回ですね。
はい。
はい。この回の冒頭で、芸能事務所のゴールデンアーチャーっていうところからスカウトされるんですけど、
うんうんうん、
まあ、それが、三浦さんっていう女の人なんですね。
はい。
まあ、その人が言うには、今度フェスに出るときに、まあ、爪痕を残してほしいと。
うんうんうん。
そしたら売りやすくなるんで、ということで。
はい。
で、新曲の歌詞を書くんですけど、
うん。
これ、新曲の歌詞の担当はニナが、書くことになりまして。
うんうんうん。
うん。ももかが、見てみたいんだ。私の歌が書いた、私の歌をって言って。
うん。
まあみんな何のことってなるんですけど。
はい。
まあこれ説明しませんでしたけど、その前に2話ぐらいの時に桃香が、
うん、
ニナのことを、私の歌が大好きな、あなたは、ニナは私の歌みたいなもんだ、みたいなことを言ってたんですよね。
うんうんうん。
だから私の歌が書いた私の歌っていうのを見てみたいってことですね。
うんうんうん。
で、ニナの両親が上京してきまして。
はい。
まあ、ニナ、それ見つけて逃げるんですけど。
うん。
まあ、要は、自分の親とは全く話が通じないと。
はい。
もう価値観が全く違うんで。
うん。
まあ、これ若い女の子が言いそうなことですよね。まあ、男の子もそうかもしれんけど。
うん。
もう、親の言ってることが全く理解できないと、なんでこんなに話が通じないんだっていう感じなんですよね。
うん、うん。うん。
で、だからあったってしゃあないっていうことで逃げるんですけど。
はい。
まあ、ニナのお姉ちゃんから電話ありまして。
うん。
まあ、お姉ちゃん急に熊本弁になるんですけど。
うん。
なんで逃げるんだっていう話になって。まあ、そのお姉ちゃんがかけてきた電話が、多分ニナの部屋からかけてるんですよね、これね。
はいはい、はい。
それが映ってたんですけど。
うん。
めっちゃ大仏グッズがあるんですよ。
うん。うん、うん。
五重の塔とか、ひょうたんとか、
うんうん、
ペナント、三角ペナントね、
うん、
とか、まあ、鳥が映ったカレンダーとかね、
うんうん、
まあ、どう見ても女子高生、元女子高生の部屋には見えないんですけど、
うん、
まあ、そこが映って、ああまあ、だから大仏のシャーペン持ってんのか、とかね、
うんうん
うん、まあ、そんな感じはしたんですけど、
うん、
まあ、この後、ルパから、東京、熊本の新幹線チケットをもらいまして。
うん。
まあ私たちからということで、ルパと友からということで、まあ自由席25,930円分もらったんですよね。
うん。
おすげえなーっていう。あるかこんなことって思いましたけど、最初は思ったんですよ、見た時ね。
はいはい。
はい。で、まあこれもらったっていうことで、まあ、ももかにも後押しされて、とりあえず実家戻ることになったんですね。
はいはい。
ニナの実家の最寄り駅が、竜田口駅っていうところなんだけどね。
うん。
まあ、熊本市街から、まあすぐぐらいのところですわ。
ほうほうほう。
うん。まあ都会ではないけど、住宅地って言った感じのところですよね。
うんうん。
で、実家に帰るんですけど、まあやっぱり、両親とは話が通じないんですよね。
はい。
うん。で、まあ、父親は隣の部屋でめっちゃタバコ吸ってるんだよね。
うん。
うん。なんか、すごい、空気が悪い感じ。空気っていうか、うん、その、雰囲気が悪いんですね。
はい。
で、翌日、父親がついてきなさい言って、
うん。
ついてきたらわかる言って、この路面電車に乗りまして、
うん。
千葉橋っていうところで降りたんですけど、
うん。
まあもう熊本市街のど真ん中らへんですわ。
お
う。うん。まあモデルとなった高校はなんかあるんでしょうけど、
うん、
ここで作品中出てきたのが、肥後本 高等学校っていうところで。
はい。
まあ、ここがニナの、通ってた学校ですよね。
うん。
で、行ってみたら、まあ、校長が、まあ、謝罪文を用意してたんですね。
うん。はい。
で、ニナに対しての謝罪文なんですが、ただ読んでみると、まあ、いじめは本質的には認めてない感じなんですよね。
うん。うん。うん。
うん。謝るけど、その、いじめ自体は認めてない感じで。
うん。うん。
それに対して、父親が不満なんですよね。
うん。
だけど、ニナからしたら、もうどうでもいいと。
はい、そうですね。
もうやめてしまってるし。
うん。
謝られたところでって感じなんですよね。
うん。
で、家に帰りまして、まあ、自分の部屋で、まあ、ニナが、その、お姉ちゃんに、
はい。
その、辞めた当時ね、あの時、この自分を殺そうとしてたと。
うん。うん。
もういじめの事実はなかったことにして、まあ、反省文を書こうとしたと。
うん。
ただ、その時に、ダイダスの曲が自分の背中を押してくれたんだと。
うん。
それにより、飛ぶことができたんだと。
うんうんうん、
この時映像にもなってましたけど、廊下を歩いてて、はい、廊下が90度回転して落ちていく感じなんですけど、
うん、
そこからそのバッと景色が広がって空を飛んでる感じなんですよね。
うん、
オープニングの映像とすごく被るんですよね、これがね、
うんうんうん。
ニナの心境から、その要はダイダスの曲により空を飛ぶことができた、学校から解放されたってことなんですよね。
うん、
今の自分が一番好きだっていうことを語りまして。
はいはいはい。
その思いを聞いたお姉ちゃんは、まあ、涙を流しまして、
うん。
わかった。でも、ご飯だけは食べていきなよっていう。
うんうんうん。
まあ、このカクンとしてね、
うん。
夕食はみんな一緒に食べるっていうカクンがあったから、
うん、うん。
まあ、当然みんなで食べるんかなと思ったら、子供部屋にカレーを運んできてくれて。
はい。
まあ子供部屋で姉と妹二人で食べるっていう。
うん。
うん。まあこう、からしレンコンカレーっていうね。
名物なんですかね。
名物かな、わからんけど。まあこれを食べながら喋るんですけど。
うん。
まあお姉ちゃん曰く、このお父さんは、ニナのことですごく悩んでたと。
うん。
あんな強がってるけど。
うん。
プライドも捨てて、
うん、
もういろんな人に相談しまくってたと。
うんうん、
で、新幹線のチケット、あれはお母さんが ルパに渡したんだと、
うんうん。
あなた知らなかったでしょと、うん。あんたはさ、愛されてるの、
うんうん。
あんなだけど、お父さんたちは間違いなくあんたのことを愛してる。
うん、
それだけは忘れないで、
うん。
ありがとう。生きててくれて。
うんうん、
私も愛してるよ、ニナ。もうニナがボロボロ涙流して、カレー食べてるんですね、うん。こんな辛かったっけって言いながら。
はいはいはいはい。
はい。この、前から思ってたけど、まあ、この姉妹ってめちゃめちゃ仲いいんですよね。
仲いいですね。うんうん、
だから、ニナが高校辞めた時のことも多分、相当お姉ちゃんも苦しいんだと思うんですよね。
うん、うん、うん、うん。
で、普通、その、中学高校になったら部屋分かれるなり、カーテンで真ん中仕切ったりするじゃないですか。
う
ん、
はいはい。
もう二人、二段ベッドで岩田に寝てたってことでしょうね。
うん、うん、
うん。相当仲が良かった。
うん、うん。
ただ、親とはどうしても、ニナは分かり合えなかったんですけど、
うん、
ここで姉が、間に立って、
はい、
両親がどんな思いだったかっていうのを伝えてくれたと。まあいいシーンですね、これね。
そうですね。
はい、で、朝になって、
はい、
まあニナはこっそり出ていこうとするんですね。
うん、
なら、父親の部屋から、
うん、
ダイダスの空の箱が聞こえてくるんですよね。
うん、
で扉越しに、
うん、
好きなのかこの曲って聞こえてきて、
うん、
ニナが、いや、いやだよね。いい曲だな。 いい曲だ。ニーナが、うん、言うこと聞かない、わがままばっかりの娘で、ごめんなさい。タバコ少しは減らしてね。お扉開けて、行ってきます、はい、言って出ていくんですね。
うん、
この、出て行きながら、早足で歩きながら、トゲがもう出まくってんですよね。
うんうんうん、
ニーナ、待ちなさいって言って、お父さんが呼び止めて。
うん、
なんまだなんかあると父親が、行ってらっしゃい。
うん、
優しい、あまりにも優しい声でびっくりして、はっとなってニーナが、うんって。うん、なお姉ちゃんが呼び止めて、振り返ると、うん、なんか飛んできて、
はい、
それ受け取ると、アパートの鍵、お父さんからって。うん、アパートの鍵、勝手に変えられてたんですね、
う
ん。
変えられてましたね、
うん。うん。それが新しい鍵を渡してくれたということで。
うん。
この鍵にも大仏のキーホルダーがついてたんですよね。
うん、はい。
うんうん。
で、まあ涙、ニーナは涙を流して、
うん、
お辞儀して、もう走っていくんですけど、
はい、
お父さんって言って戻ってきて抱きつくんですよね。
うん
うん、
私の作った歌、今度歌うから、もしよかったら聞きに来て。お父さんが、わかった。で、それを見てたお姉ちゃんとお母さんが微笑んで、
うん、
もうお姉ちゃんがよしって。で、お父さんが、ニーナって言って抱きしめようとしたらニーナがバッと離れる。で、小指立てて行ってきますって言ってね。
うん。
うん。はい。まぁ、あ、ちょっと、もう、年齢的に僕、子供いないんですけど、年齢的にグッと来ます
ね。
うん。
うん。父の歩みよりもまた良かったね。
はい。でも抱きしめさせはない、しないんですね。
うん、まぁ、あ、そこはね、いいね。そこも、そこがまたいいんですね。
はい。この、だからね、その空の箱っていう曲がね、やっぱ若い子の曲なんですよね。
うん、
世間に対する鬱憤的なものとか、
うん、
いろんなこの、何、これこそトゲのある曲なんですよね、
うん。はいはいはい。
トゲを解放するような曲なんですけど、こんな曲を聴いてる娘なんて嫌よねって言ったら、父親がいい曲だなって言ってくれね、
うん。
初めて多分、向き合ってくれたんだと思うんですよね。まさかこの答えが返ってくると思わんかったんでびっくりしたってことだよね、
うん
うん
うん。
で、このタバコがすごい吸ってたお父さんなんですけど、もともとじゃないような気がするんですよね。
うんうん、はいはいはい。
タバコ、ニーナが出ていく、もしくはこのいじめ問題のあたりで、
うん、
もしかしたら数が増えたんちゃうかな。
はいはいはい。
そんな気はしますね。
うん
うん、で、帰りの新幹線、ニーナは寝てるんですけど、
うん、
窓に置いてたスマホ、画面には空白とカタルシスっていう、曲の歌詞が載ってました。
はいはいはい。
で、川崎に戻ると、みんなが待っててくれたんですね。
うん。
はい。あと一日遅れたら、みんなで迎えに行ったかもしれない。もうみんな、ニナが好きすぎますよね。うん